今日はルカの福音書第4章14節から30節です。このところではナザレでの伝道のことが語られています。14節を見ますと、イエスは御霊の力を帯びてガリラヤに帰られたとあります。サタンの試みを受けて、しかしそのことに対しては御言葉を持って勝利をされたわけです。そしてそれはまさに14節にあるこの御霊の力、ご聖霊が共に働かれて、また勝利を与えてくださる。そしてこのことは実はイエス様だけで終わってしまったということではないということです。その後に弟子たちもまた聖霊を受けて、彼らは地の果てまで証人となり、それは今日まで至っているということであるわけです。大事なことはやはり私たちもその御霊の力によって勝利ある人生を与えていただくということではないかと思います。14節の終わりを見ると、その評判が周辺一帯に広まった。じゃあどういう評判なのか。実はこれはその後に出てくる18節のところで、イエス様はナザレの街道でイザヤ書を開かれたということであるわけです。そのイザヤ書の61章1節2節をイエス様は読まれたわけですけれども、18節の終わりのところには、囚われ人には解放を、目の見えない人には目の開かれることを告げ、虐げられている人を自由の身とし、という言葉がイザヤ書の61章には出てきているわけですけれども、実はこのことがこのガリラヤでなされていき、人々は非常に驚いて、そしてその評判がその一帯に広まっていくということであったわけです。そしてご自分の郷里に語られたところ時に、このイザヤ書が手渡されて、そしてイエス様はそれを読まれたということであるわけです。しかしこのことは実は偶然のことではなくて、16節を見ると、イエスはご自分が育ったナザレに行き、いつもしている通り安息日に街道に入り、朗読しようとして立たれた。いつもしている通り、おそらくこれはイエス様が幼い時からこの両親に連れられて街道に行き、そしてそこでずっとそのことをされていた。年を取るにつれてイエス様自身もこの背丈が伸び、また神と人とに慈しまれたということが前に出てきていたわけですけれども、もうイエス様の生涯というのはまさにもう神の御言葉とともにもう生活するということがもう当たり前のことであったわけです。そしてこの聖書を朗読する立ち上がられた時に、17節を見ると、預言者イザヤの書が手渡されたとあるわけです。決してご自分で取ったというわけではなかった。それがこの他の人の手から渡されていく。でもこれは全く偶然のことではなかったわけです。なぜならばこのイザヤ書61章の言葉が、イエス様は21節を見ると、あなた方が耳にした通り今日この聖書の言葉が実現しましたということをはっきりと言われたわけです。イザヤによって約束されていたことがもうイエス様ご自身がもう実現した、そして自らがそれを行っているということを語られたわけです。そして22節を見ると、人々は皆イエスを褒めという言葉が出てくるわけです。最初イエス様を褒めたわけです。ところがこの22節の終わりを見ると、この人はヨセフの子ではないかという言葉が出てくるわけです。どうしてイザヤ書の 御言葉を朗読したときに人々は褒めたのに、その後にこの人はヨセフの子ではないか、その言葉が後になって出てくる。イエス様が十字架にかけられた時にも、最初はホサナホサナと言って大歓迎したわけです。ところがもう一週間も経たないうちに十字架につけろ、そのように叫んだ。人間の心っていうのは変わりやすいものである。実はカペナウムでのその出来事、人々はもうイエス様が奇跡を行うということで評判を呼んだわけです。そして23節に、そのカペナウムで行われたと聞いていることをあなたの距離のここでもしてくれ。ですから人々が求めたのは何かっていうと、自分によくしてもらう、もうそれしか人々の心の中には思いがなかった。それをもって本当に心から神様を崇める、また信じる、実はその信仰が足りなかったということであるわけです。24節にイエス様は、誠にあなた方に言います、預言者は誰も自分の距離では歓迎されません。口語訳では敬われないという言葉が使われているわけですけれども、もう心の底から神様を信じるというそのような生き方ではなかった。自分によくしてもらったらそれは歓迎するし評判も読むけれども、しかしそうでなかったらもうこの人はヨセフの子ではないかというような、もうそのような不信仰がイスラエルの人たちの心の中にあったということです。そしてそれは実は旧約聖書にも表されている。25節のところにイエス様はエリアの時を引用されたわけです。3年6ヶ月もう天が閉じられて大飢饉が起こった。じゃあその時に神様が助けられたのは誰かというと、実はイスラエルの人ではなかった。26節を見るとシドンのザレファテにいた一人のヤマメの女にだけ使わされました。神様が助けられたのはイスラエル人ではなかった、シドン人だった、異邦人の女の人が助けられる。また27節にこのザラートに侵された人が多くいた、ところがその中の誰も清められることはなく、シリア人ナーマンだけが清められました。なんとイスラエルに敵対するシリア人ナーマン将軍が癒された。なぜかイスラエルの人たちは信じなかった。ところがナーマンは、もちろん最初は信じられなかったわけですけれども、もう言われることだからって言ってヨルダン川で身を7回すすいだ時に彼は癒される。問題は何かっていうと、信仰があるかどうかということであるわけです。ナザレの人たちはこの人はヨセフの子ではないか、その思いが彼らにあって、へりくだってイエス様に従って、そしてその御業を受けるということはできなかったわけです。ですからイエス様がこの癒される時に言った言葉、それはあなたの信仰があなたを救ったということを癒された人たちに語っておられるということであるわけです。ですから実は人の区別ではなくて、信仰があるかどうか、それは今日にも私たちに語られているんではないだろうかと思います。私たちは祈るときに本当に心の底から 100% 神様がなしてくださるということを信じて私たちは祈っているのか、そのことが問われるのではないかと思います。28節見ると、これを聞くと街道にいた人たちは皆憤りに満たされとですね、あるわけです。心は何で満たされていたのか、憤りで 満たされていた。そのことの上にナザレでは大きな働きをなすことはできなかった。それどころか29節を見ると、立ち上がってイエスを町の外に追い出してそこから突き落とそうとしたとあるわけです。十字架にかける人々と何ら変わることはない。しかしまだ時は来てはいなかったわけです。ですからイエス様はそこをすり抜けて行かれて、さらに伝道されていくということをされたということであるわけです。不信仰があると神様の御業は行われない。私たちはどうであるのか。本当に私たちは心の底からイエス様を信じ、そしてまたイエス様に期待するものとさせていただきたいと思います。